イザヤ書の43章が今日の聖書箇所になります。43章の1節なんですね。私たちの聖書通読の学びがイザヤ書の後半部分40章以降に前回から入りました。そして前回は42章の半ばまで17節までお読みしましたが、午後の礼拝で18節以降を読んでいきたいと思っております。その中でとても鍵になるというか、出だしになるというか、神様の私たちに対する思いが込められている言葉がこの43章の1節ですね。よろしいですか。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこうおっしゃられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこうおっしゃられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私たちは慰めの言葉を今読んでいっております。40週以降そのテーマが慰めよ、慰めよ、エルサレムよというその言葉です。またエルサレムに、私の民よです。ごめんなさい。慰めよ、慰めよ、私の民よという言葉です。そしてあなたの心、このエルサレムに優しく語りかけよと、つまり心に語りかけなさいという言葉から始まっております。で、私たちの心は弱いです。私たちの心は恐れに満ちます。私たちの心は落胆します。疲れます。しかし優しく語りなさい、慰めなさいという言葉から始まってるんですね。前回の学びにおいてはその私たちの心、あるいは霊と言っていいですね、霊が疲れを覚えるということを、この話題、主題にしてお話をいたしましたですね。疲れてしまう、なぜかというと自分の道が主から隠されているのではないか、自分がしていること、主に仕えていると思っていること、主を信じて生きていると思っていることが知られていないんではないかというような、なぜかというと反対を受ける、周りの人から、また自分自身がこの神の御心に従わせない肉を持っている、罪を犯してしまう、そのような中で疲れを覚える。しかし神は永遠の方であり、地の果てまで創造した方であり、その力を与えてくださるという励ましの言葉を与えてくださいました。主を待ち望む者は新たな力を得る、わしのように飼って飛ぶと約束してくださったんですね。で、もう一つこの40章以降で取り上げている内容は恐れるなという言葉です。恐れるな、43章の1節にも恐れるなとあります。で、何度も何度も神はイスラエルに恐れるなとおっしゃってくださっているんですね。前回の学びでも41章の10節に恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろくな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守るとおっしゃってくださっています。で、この43章の1節にある言葉の、なんでイスラエルの民がここで恐れているのかを見たいと思います。42章の後半部分にですね、主がイスラエルに語りかけているにもかかわらず彼らが聞かなかったと神様が責めているところがあります。そしてバビロンに捕らえ移されたのは彼らが罪を犯したからだとはっきりと神様がおっしゃって います。24節に、誰がヤコブを奪い取る者に渡し、イスラエルをかすめ奪う者に渡したのか、それは主ではないか。この方に私たちは罪を犯し、主の道に歩むことを望まず、その教えに聞き従わなかった。このように言って、それで彼らに対して怒りを燃やしたんだということをお語りになっている。だが今ヤコブよと、こう続くんですね。だが今ヤコブよ、自分がしてしまったことに対して神様が指摘をされたので、もう自分はもうこれから罪に定められるのではないかという恐れを抱く、問い詰められて責められるのではないかと、そのような恐れを抱いてしまいますよね。大きな過ちを犯した、罪を犯した、そして神様、その罪の結果を自分が刈り取っている。だから今何を恐れているかといったら、それに対する罰を恐れるわけなんです。で、このように自分の咎が、自分がしたことがまだ神の前にあるのではないかという、そのような恐れを私たちは抱いてしまいます。でも、だが今ヤコブよと、神様は恐れるな、恐れるな、大丈夫だよということを根拠を持ってお語りになっていくんですけれども、私たちがこう恐れているその罪、過去に犯してしまった罪が自分を縛っているということなんですけれども、この何かが起こるとですね、自分の罪によって今このことが起こっているのではないかという、こう何かにつけてこう罪を思い出す、この罪によってこのことが起こっているのではないかと思うわけなんですね。エリアが聖書の中には出てきて、エリアが、アハブ王に対して、雨が、この2、3年降らないと予言をし、で事実降らないで、彼はケレテ川というところで、水を飲み、またカラスによってパンと肉を与えられ、しかしその水でさえも飢饉によってもうなくなってしまって枯れ川になってしまった。そこで神はシドンに行きなさいと言われたんです。ですね。で、そのシドンに行ったら、このヤモメがいました。この夫のいない女ですね。で、当時夫のいない女、シングルマザーというとですね、今でもシングルマザーは大変な生活をしていると思いますけれども、当時は福祉制度がありませんから、もう乞食のちょっといいかなぐらいの、そのような状況であります。で、事実、飢饉もあったので、今焚き木を集めていたんですけれども、その焚き木を使ってパンを作ろうとしてました。そしてパン粉があり、この粉があって、そして油があったんですけども、もうそれ以上になかった、一食分しかなかったんです。で、それで、エリアがそこに来て、私のためにそのパンを出しなさいと。だけど女は、私はこのパンを食べて、そして息子と一緒にですね、食べた後に死のうと思ってましたと、このように言ったんですけれども、私によこしなさいと。ひどい人ですよね、預言者なのに。ねえ、なんか、まあいいや。で、それでですね、神に語られてたんです。なぜかというと、彼女に信仰を養いたい、何かというと、そのパンの亀ですね、パンの粉が入っている紙は尽きず、油の壺もそこから油が尽きないと神に語られていたからだということ、その女に信仰を持たせたかったんですね。で、事実その通りになりました。ところが息子が病気にかかり急変して、それが容態が急に悪化して死んだんです。そこで女が言った言葉がなじったんですけど、エリアを、神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、 私の息子を死なせるために来られたのですか。わかりました。彼女が過去に犯した罪があるんですが、もともとね、息子と自分が死のうと思っていた時に生かされてね、初めからそのまま死んでればよかったのにってこう思いますよね。で、私に罪を思い知らせっていう、このように悪いことが起こったのは罪を私が犯していたからだと神様はそう考えておられないのに、むしろ神の子供とされ、神を信じる者とされたのですから、ご計画は良い計画であり、将来と希望を与える計画であり、悪くされないにもかかわらず、過去のその、罪に縛られてしまっているわけなんです。で、これが霊的に進歩するときに、前進するときに大きな障害となります。神が辛く当たるために何か不快になるようなこと、また混乱するようなことを与えているのではないわけなんです。信仰が必要なんです。信じるんです。感じなくても、理解できなくても、だってその計画は自分の計画ではなく神の計画ですから。今から読んでいきますと、あなたは私のものであると。自分はもう自分のものじゃないんですよ。神様のものなんです。ですから自分にあんまり集中しないで、神が何をなされているのかという信仰が必要になってくるわけなんです。で、次に、過去に犯した罪のみならず現在進行形の罪もあるんですね。それも恐れを抱かせます。神様が何かをしようとされるときに、金持ちの青年の話を思い出してください。彼はイエス様を見て、その子供を受け入れているイエス様の姿を見て、この方に永遠の命があるということを気づいたんですね。で、先生、たっとい先生、永遠の命を得るためには何をすればよいのでしょうかと。そしたらイエス様が、あなたは戒めを守っているか、殺してはならない、勧誘をしてはならない、盗んではならない、偽ってはならない、欺き取ってはならない。で、彼は小さな頃からこれらのことを守っていますって言ったんですね。すごい人だなと思いますね。だいたい小さな頃に何か悪さしてますから、やってないんですね彼は。ところがイエス様が彼を慈しんで言われました。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。彼はついていきませんでした。こう書いています。この言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。彼は多くの財産を持っていて、貧しい人たちにそれを分け与えるという神の律法ですね、これを守っていないことに気づいていたのだと思います。だから両親の咎めを感じているところから、イエス様にそのことを指摘されて、彼は心が責められたんですけれども、その自分が罪に定められるという恐れがあったんでしょう。指摘されて、ありていのこと、ありこのそのままのことを言われて、罪に定められる、つまりこれを認めたら許されるのではなくて、やっぱりそのように責め立てられる。で、恐れなんですね、これも。あるいは、または彼は財産の一部、財産が自分にとっての一部になっていたということが考えられます。昨日、私は妻が作ってくれたカレーを、焦がしてしまったんですね。食べといてって言われて。で、こう、つけてね。 よし、じゃあもうできてるかなって言ったら、なんかちょっと今初めて言うんだけども、なんかこう沸騰してたんだよね。で、ああ、なんだ、よくできてるじゃんと思って、で、あとで、あれ、焦がしたよって言ってね、今日の朝、その焦げてるの一生懸命取ってきたんですよ。で、そしてまたお湯を入れて、そしてまたこうちょっと沸騰させて、ちょっと匂いも取ってね、なんか焦げもっと取れるかなと思って一生懸命やったんですけども。で、これ、めんどくさいと思って、まあ、やらないと、まあ、少しまだ残ってるので、やっぱりめんどくさくなって、まあ、完全にきれいにならないですね。それ一部になってしまってるんですね。一部に。で、私たちの生活の中で何かをしていること、そして何かを持っているものというものが、自分のものではなくて神様によって取っていただいても構わないもの、本当に神様によって生かされているにもかかわらず、していること、また自分が持っているものが自分であると錯覚していくわけですね。自分のアイデンティティが、その持ち物であったり、何かしていることであったり、キャリあのそのですね。で、それを失ってしまうのではないかという恐れがあるわけです。これも恐れですね、一つは。でもイエス様は言われました。命を失おう、救おうと思うものはそれを失い、私を福音とのために命を失うものはそれを救うのです。失っていくことが実は救われる道なんですね。で、このように過去や現在における罪があります。で、今度は将来に対する不安というものがあります。過去にこれこれのことが起こって、今もこれが起こっているから、延長として将来もこのことが起こるに違いないと、そのように想定する。だから将来は良くなることはない、悪いことが起こるだろうとこう思うわけなんです。で、また聖書の中に出てくる例えとしては、イスラエル、北イスラエルの首都サマリアがシリアによって取り囲まれた場面が出てきます。で、彼らは神様に背いていたので、そのようにシリアに攻められたり包囲されたりしていたわけなんですけれども、その中で超インフレが起こりまして、物資が不足しているために、それで、なんとお母さんたちが赤ん坊を食べるというようなひどいことまで起こりました。で、それでエリシャのところに王は人を送ったんですが、エリシャが次の日にはものすごく安く上等な小麦粉が売られていると予言したんです。ところが、その使わされたものがですね、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかと、このように言ったんです。それは今まで神様によって戒めを受けられて、懲らしめを受けていて、そのような悪い状況があったから、今この時にそのようにアラムから救われシリアから救われるっていうことは考えつきもしなかったわけです。これも過去があり、今があり、そして将来そんなことが起こるはずがないだろうと、神が新しいことを行われているのに思うわけなんです。特に今イザヤのここで語っているのは、ずっと70年の間バビロンに捕らえ移されていて、そして今度クロス王が攻めに来るんですけれども、また私たちは虐げられるのではないかと、新たな王によってとか、いろんなことが考えられるわけで、まさか解放する、他のところにはこのクロス王っていうのは攻めてってるんですよ。後で読むと、このエジプトにも、このエチオピア、クシュというところにも、セバというところにまで攻めてってるんですよ。にもかかわらず、ユダヤ人は解放して神殿を建てなさいとまで神は言われるなんて新しいことですよね。で、その新しいことが前例があるからといって、受け入れられないという問題があるわけなんですね。で、このようにして過去、現在、将来において、自分の悪に対して主が咎められるのではないかという恐れがあるために、主が良くしてあげようとして物事を進めておられるのをかえって拒んでしまう、恐れを退いてしまうということがあるわけなんです。宣教地において、子どもたち、小さな子たちにココアを私の妻は用意したんです。ココアね。そしたら飲まないんですよ。初めて見るもんだから。ですね。この良くしてあげようとすることが、恐れ退いて受け取らないということが起こってしまう。だから神が ここで慰めの言葉によって、そのさっきのココアの例を取ると、ココアを飲むことができるように、神様の良きものを受け取ることができるようにしているわけなんです。で、その3つの言葉がありました。この言ってます。一つは神が、あなたを作ったと。私があなたを作ったということ。で、もう一つが、私はあなたをあがなったという言葉。そして、私はあなたの名で呼んだ。この3つですね。まず、あなたを作り出した。先ほども話しました。もはや自分の人生は自分のものではなく神のもの。自分で自分を支えているのではなく、主が支えておられるわけなんです。自分の手で人生を開拓しているのではなく、主が切り開いておられるんです。主が自分を作られたのだから、すべてこの方により頼んでいるわけなんです。で、ここで作ったものの心を知りましょう。皆さんも何かを作ったことがありますよね。男の子であれば、男であれば小さな時にプラモを作ったと思います。もう私はあんまり得意じゃなかったですけども。父親か母親が自分の部屋に入ってきてね、すごい心配したんですよ。シンナーの匂いで立ち込めて、でもそれはシンナーを捨てたんじゃなくて、プラモを作ってて悪戦苦闘してて、全然うまくいかなかった時だったんですけども、それを完成したら愛着がありますよね。女性の方はどうでしょうか。自分の料理でしょうか、わからないですけれども、また自分が裁縫して作り上げたものでしょうか。愛着を自分が作ったものだから感じるわけなんです。まあ、自分が作ったわけじゃないけど、自分を通して生まれてきた子供は目に入れても痛くないという言葉があるように、愛してやまない、これが作ったものの感情なんですね。神が愛してるんですよ。作ったんだから。で、自分は自分のものではもうないんです。神は天と地をお作りになった時に、一章を見ると「よしとされた」と書いてます。 It was good。 英語だとね、good だって書いてあるんです。で、6日目に人を作られて、ご自分の形に作られました。そして見よ、それは非常に良かった、本当に良かった。これが神の思いなんです。そしてイスラエルについて話しますと、今ここでね、ヤコブよ、あなたを作り出した方って書いてますから、イスラエルについて話しますと、神はシヌアルという今のこのイラクの南部バビロンの地にあるウルという町からアブラハムを呼ばれました。たった一人の人。そしてカナンの地に彼を導き入れて、そしてアブラハムはイサクを産み、イサクはヤコブを産みました。ヤコブの家は増えていきまして、70人になった時にエジプトに下ったんですね。で、そこで増える増える増える、400年後にはなんと青年男子、大人の男だけで60万人いたんです。一つの大きな民として誕生したんです。この作り出したというのは、創造したという、この神様が天と地を創造したと同じ言葉が使われています。無から有が作られたんです。一人のものを呼び出して、呼び出されたことによって、それに応答してった者たちが増え広がって、そして一人の民と、一つの民、民族として、ないものがあるようになったわけなんです。これが証なんですね。私、ヤコブ、あなたを作り出した方、ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられると言っている。キリストにあって私たちも新しく作られたと神は言われます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは 過ぎ去って見よすべてが新しくなりました。そしてガラテヤ人への手紙6章の55節には大事なのは新しい創造ですと、私たちが新しい創造を受け取ることができたんだということなんですね。ここに私たちは入っており、その中に生きていかなければいけない。先ほど言った罪の恐れ、罪から来るいろんな恐れというものを捨て去って、この新しい創造の中に生きていっているわけで、生きていかなきゃいけないんです。3年前ですね、ちょうどこの時期に私が、カルバリーチャペル所沢の10周年を記念する集まりに呼ばれましたね。所沢まで、このこっちの礼拝が終わってから、午後の礼拝終わってから急いで行ったんですね。カルバリーチャペルというのはね、不思議でね、スーツ着ないんですよ、牧師が。ちょっと恥ずかしかったですね、私スーツ着てるので。なんか普通逆じゃないですか。スーツ着てたら、なんか普段着で行ったら恥ずかしいですけれども、なんかちょっとぎこちなかったっていうか、ちょっとまあそれはいいんですけれども、そこに集まってきたのが大きな会場で、まあ、ここよりも、ここと同じかちょっと大きいぐらいですね。今の人数の2倍以上はいたと思います。で、その3年前ですけれども、その10年前ですね、だから13年前ですね、2003年だと思います、2月です。初めてのその所沢のカルバリチャペルの礼拝に私は通訳として奉仕して、はっきりと覚えてます。リッチさんというところの家の中で始まったんですけども、妻がいて、でその始めるメンバーたちですね、がいて、そして一人未信者の方がいて、でまた女性がいて、10人以下ですよ、10人以下で、蓋を開けたらもう何十人って。そして他の教会といっても、私みたいにもともとカルバリチャペル所沢にいて、でそこから出てったっていうのは、その使わされたっていうか、その教会なんですね。でその人たちが集まってきたんですよ。でもうちょっと前はイエス様知らなかったっていう、もう新しく信じた人たちが、まあ、いるわけなんですね、その中に多く。その時に生まれたっていうか、新しい創造、ないものがあるもののようになったわけなんです。で5年前なんですね、ロゴスクリスチャンフェローシップは。5年前2月なんです。もう2月、間もなくですね。ゼロでした。ゼロっていうか、わずかにいましたけれども。でそこから今、こういう形で礼拝が与えられて、皆さんがいらっしゃるわけなんですね。でこのように、神の新しい働きがあって、その中に私たちが生きていくようになっていて、そしてもう一つ、形作ったという言葉もあります。でこれはただ想像しただけじゃなくて、形を作っていく、まさに形作る、ね、でイスラエルの民がこの律法が与えられて、祭司の制度があって、そして本当に国としての形ができていきました。でこのことも神様はしてくださいます。エペソの2章の10節に、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神の作品だよって、皆さん、神の作品なんですよ、覚えていてください。神のために自分が何かを作るんじゃなくて、皆さんが神によって作られてるんです、形作られてるんです、作品なんです。神様喜んでないってことありえますか？ありえないんですよ。もちろん、なんか自分たちの、僕たちのわがままでね、いやここは嫌だとか何だかって言って拒むことはあっても、作ったものを諦められないのはよくわかると思います。自分が何かを作ったらなんですね。そしてこれが形作る。で次に、あがなったのだと書いてます。あがなった。 イスラエルの民はエジプトからあがない出されました。で、エジプトから出ていく前に神が行ってくださったのは、それぞれの家で子羊をほふりなさい、殺して、そしてその子羊の肉を食べなさいと、焼いて食べなさいと。でもそのほふる時に血を出して、その血を、入り口の門の門柱と鴨居につけなさいと神は命じられたんです。そして、死の御使いがやってくる時に、この、何をするかって、エジプトでウイゴ、最初に生まれた男の子を殺すと神様は裁きを行われるですけれども、その血を見たら過ぎ越すと神様が約束してくださって、それによって彼らがエジプトの圧政から虐げられているところから救い出されました。これが贖いです。私があなたを贖ったのだと。で、その時の思いを神様は申命記の7章の7節と8節で言ってるんですね。これなんでこんなことしてくれたのかなって、こうよくしてくれたし、ね、で後でこういきさつを聞いたりするじゃないですか。でその動機っていうのかな。で神様は後で教えてくれたんですよ。モーセが死ぬ直前に申命記で、主があなたをした恋したって、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなた方を贖い出された。何かいいものがあるから愛してるんでしょうか。違いますね。数がむしろ少なかったんです。ただ愛したからと、恋したったからなんだと神様はおっしゃられています。それで贖ったんだと。で、この贖いをもっとはっきりと定義っていうか説明しますと、負債を、自分の持っている負債を誰かが自分の代わりに支払ってくれることです。そして特に奴隷状態だから身売りっていうことですね。何か自分が質にこう何か出すっていう、物を出すわけでしょ、あれは。けれどもそうではなく、もっと言ったと、もっとなると、この身売りしなきゃいけないわけです。昔あったよね、貧しい時は。そして誰かがやってきて自分を買い取ってくれて、そしてその主人、新たな主人のものとなっていくというのがもともとの贖いの意味なんですね。で、レビ記の中にそれが書いてありまして、律法の中に貧しい兄弟がいて土地を売り払わなければいけなくなったら、近親者、近くの近い親戚がその、兄弟の土地を代わりに支払わなければならないと、このように言っています。ですから先ほどの恐れの原因を思い出してください。過去に負った過去からの負い目、それが現代においても縛っている自分を、そして今自分が持っている負い目、そして将来に対する不安、これを神が断ち切ってくださったんです。許したんです。償ってくださったんです。支払ったんです。どうやって？体じゃ、お金じゃないですよ。神が人となった、神ご自身の肉体を持って、その命を持って血を流すことによって全部を支払ってくださったんです。愛してるんです。神様は許してくださったんです。だから罪が許されてないかのように不信に陥ってはいけないんですね。今も贖いの御業をもって神は寄り添ってくださいます。何とかして神のところに立ち直ってくれるように神は励ましこそすれ、 お前もうダメだって言って突き放すことはないんです。そして私はあなたの名を呼んだとあります。何度もね、ヤコブよ、イスラエルよ、ヤコブよ、イスラエルよと名前が呼ばれてるんです。本当に愛されてるね、ヤコブは。その子孫も愛されてます。主は名を呼ばれることによって相手とつながろうとしているんですね。ご自分の被造物でさえもが名を持って呼ばれるんですね。この前の学びで40章の26節で、この方はその番書を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる、星の名をつけて自分のものだっていうふうに主張されるわけなんです。そしてイエス様は羊飼いと羊の話をされて、こう言ってます。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。ね、朝また放牧に行きますよ。羊を連れて、ね、囲いから出すんですけども、いろんな飼い主の、羊がそこにいるんですよ。ね、メリーちゃんって言ったらメリーちゃん来るんですよ。で、これは本当に、どうなのか知らないけれども、その、飼い主のね、羊飼いの真似をしてね、名前をいくら呼んでも動かないらしいんですね。本人じゃないと行かないんです。名前を呼ぶっていうのはこういうことなんですね。で、イエス様は何度もいろんな人に名前を名を持って呼ばれました。クリスチャンたちを殺しに行こうと殺害を考えて動いていたサウロに対して、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。もう個人的な関係を迫害している時から持ちたいと願っていらっしゃった。マルタが気が落ち着かなくなっていた時に、マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っていますと、こうやって個人的な関係があるからこそ愛情を持って名を呼ばれている。最大の試練を通ろうとしていたペテロに対して、シモン、シモン、あなたはふるいにかけられるんだよと、しかし私は祈ったから信仰は残ってるよとイエス様が言ってくださったんです。で、どんな時にもその関係が揺るいでないことを示すために、私たちの名を神が呼んでくださいます。そして最後に、あなたは私のもの。しもべってまた呼ぶじゃないですか、神様は。このイザヤ書に出てきますよね。愛されているものっていうことです。私のものって。所有してるよって。で、二度神様はご自分のものと主張されたんです。まずは作った時、次にあがなった時です。有名なお話を最後に分かち合わせていただきます。男の子の話です。自分の船を作った、さっきのプラモルと似てますけど。で、船を川に浮かばせました。そして紐付きで浮かばせたんですね。で、自分の船が浮かんでるのを見てとっても喜んでいたんですけれども、急にその流れが、強くなったんです。で、紐が取れてしまった。で、一生懸命彼は船を取り返そうと思って走っていったんですけども、もう無理で、自分の視界からも船はなくなってしまったんです。そしたら数日後、学校帰りにあるお店に船が置いてあったのを見ました。自分が作ったそっくりで、近づいてみると自分が作った船でした。で、その店長に、おじさん、その船僕が作ったんだよって、で、自分のものだっていうことでそれを受け取りたいと思ったんですけども、それはいわゆる質屋っていうか、売られるために展示してあるものだったんです。だから坊やって、 欲しかったら1ドル払わないといけないんだよって。そして彼はすぐに家に戻って貯金箱から1ドルを持ってきたわけです。で、店を出るときに彼は言いました。2度君は僕のものになった。1度は作ったから僕のもの、2度目は買ったから僕のものなんだ。これが贖いです。実はこれイエス様も例えで話してるんですよね。畑の中に宝があった。だから全財産を売り払って畑を買ったんです。その宝物を得るために。皆さんが宝なんです。だから後に高価で尊いと出てくるんです。それは何か自分がいいものがあるから高価で尊いって言ってるんじゃないんですよ。神が作ったから高価で尊く、神が高価で尊いから作ったから高価で尊くて、そして愛してるからこそ贖ってくださった。神のものなんです。あなたは私のものって神が言われてるんです。だから何かが起こっているときに、その恐れが出てくるとか不安が出てくるっていうときに、まずなんかちょっと他人行儀になってください。だってこれ神様がしてるんでしょって。神のものなんですよ。神のストーリーを皆さんを通して始めておられるんです。もう新しいことをしていると、昔のことは思い出すなと後で読み進めていくと出てきます。神は新しい創造をしていかれる方なんです。だからパウロは後ろを振り向かないで前のものを向かって進んで、上に召してくださる神様からの栄冠を持って、それを目標にして一心に走っていると言いました。神がもうしてくださっているその中で神様を褒めたたえていく生活ですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに愛の言葉をかけてくださって感謝いたします。主よ、ここにいる一人一人の兄弟姉妹、あなたの子供、あなたの息子娘が本当にあなたが愛しておられるということを悟ることができるように聖霊を注いでください。お願いいたします。そして自分の心を明かして神様に全部持ってって、祈らないで怠ることなく、怠惰になることなく祈って、そして自分の心を本当に神様の前に持ってって、神様のものなんだ、陶器師であって自分は陶器なんだと、神が陶器師で自分は陶器なんだということを知ることができますようにお願い申し上げます。神様、あなたのその働きがここから出てって行って、本当にそれぞれ使わされた場所で悟ることができますように、あなたが働いておられるんだということを知ることができるように、自分で何かをしていくという愚かな試みを捨てることができますように、よろしくお願いいたします。あなたの御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。